吉澤明子のアッキーザレディオ。皆さんこんにちは、アッキーです。この番組は皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。なんかタイトルコールを言ったら、あれいつもの感じとちょっと違うかもしれないと思って、あれって思いながら、なんかちょっとね、なんかこの長年やってきてるんですけど、なんかちょっとうまく言えなかったなって思ってしまった私です。もう一回言っていい？アッキーザレディオがなんかちょっとおかしかったんですよね。はい、それではもう一度やらせていただきます。吉澤明子のアッキーザレディオ。これいいかな。大丈夫かな。はい、最近ね、毎朝あることにハマってるんですけど、まあ、大体今までは朝起きたら白湯飲んでとかっていう生活をしてたんですが、最近バナナジュースにねハマってて、黒ごまきな粉を混ぜてみたりとか、シナモントッピングしてみたりとか、なんかそんな風にして味変をしながらバナナジュース飲んでるんですけど、健康とか美容に気を使って、普通の牛乳よりも豆乳でとか、あとはオーツミルクとかそういうものを使って飲んで割って飲んでみようかなって思ってやってたんだけど、やっぱり牛乳が一番美味しいね。低脂肪乳だったりとか、生乳 100% のやつ、普通の牛乳がやっぱ一番美味しいなと思って、そっちにハマっている私でございます。皆さんは朝これを食べるよ、飲むよっていうもの、なんかお決まりのものありますか？日本人だったらね、なんか納豆とか卵かけご飯とかもね、最高に美味しい朝のごちそうなんではないでしょうかと思いますが、皆様のお気に入りは何でしょうか？よかったら教えてください。はい、番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは吉澤明子のアッキーザレディオスタートです。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。メールルーム。はい、今回も皆様たくさんのお便りをいただきまして、どうもありがとうございます。それでは早速ご紹介していきたいと思います。ラジオネームみっちゃん、みっちゃんやるねか、ごめんなさい。ラジオネームみっちゃんやるねさんですね。はい、相談に乗ってくださいってことで、何でしょうか。今言っている歯医者さんの治療が思わしくないように感じていて、歯医者さんを変えようと思っているのですが、ネット検索をしてもなかなか思うようなところが見つからず困っています。アッキーは歯医者さんをどのように見つけていますか？また決めるのに何を重視していますか？ネット検索の場合はどのように検索していますか？マジ相談になってしまいすいません、ということで、本当にガチ相談をいただきました。みっちゃんやるねさん。なんかさ、歯医者さんってすごい重要だと思ったんですよ。だからね、私このメール気になって今読んでるんですけども、私もずっとなんか歯は子供の時から結構虫歯見つかることが多くて、定期的に歯医者さんには通ってたんですけども、ずっと近所の優しい歯医者さんに通ってたんですよ。で、なんでそこに通ってただかっていうと、ちょっと待って下ったらずな、なんでその歯医者さんに通ってたかというと、麻酔の注射が全く痛くなかったんです。なんかもう丁寧にゆっくりゆっくりやってくれてたのか、その麻酔の注射の針がめちゃくちゃ細いのを使って打ってくれてたのかわからないんですけども、全然痛くなかったからそこに通ってて、で、私歯医者にねトラウマがあって、子供の頃から痛みに耐えてたっていうのがあったから、歯医者に行くと肩とか体が固まっちゃうんですよ。なんかそれを先生に悟られて、大丈夫ですよみたいな感じで言われて、なんかすごい大人なのに恥ずかしい思いをしたんだけど、でもその歯医者さんでその麻酔の注射が上手だったし優しかったから通ってたんですよ。でも 全然違う歯医者さんに知人の紹介で一回行かせてもらった時に、もう最新の設備整えてますみたいな、そういう歯医者さんだったんですけど、そこでね見てもらったら、初めて、今まで人生で生きてきて初めて、噛み合わせが悪いって言われました。はい。で、えって、そんなになんか感じたことなかったし、まあ歯ぎしりとかはするのは子供の頃から気にはなってたし、その噛み締めとかも結構きつい、強いらしくて、私はで、このままだと歯がボロボロになっちゃうからマウスピース作った方がいいですよとか言われたことはあったんだけど、噛み合わせ悪いっていうのは初めて言われて、あ、そうなんだっていうので、それを指摘されてから、やっぱ上下の噛み合わせが悪いっていうだけで、その歯にたくさんのこの圧が加わったりとかして、やっぱ歯には良くなかったりとか、ちょっと長期的に考えた時に良くなかったりとかするらしくて、もう気になっちゃったから矯正しようと思って、もういい年齢なんですけどね。なので、その歯医者さんに紹介してもらった、うちの、まあ、うちの近所じゃないやな、都内の歯医者に今は通ってるんですけど、電車に乗り継いで1時間は大げさだな、 4,50分のところに行ってます。で、今はとりあえず様子見中な感じで通ってはないんだけど、そのぐらい歯医者って大事だと思うんですよ。だからやっぱ誰か紹介だったりとか、通いやすいっていうのは一番大事なんだけど、それだけじゃなくて、なんかこう最新のとは言わないけど、何件かこう通ってみて、ここの歯医者さん良さそうだなっていうので行ったらいいんじゃないかなって思います。合う合わないっていうのもあると思うし、でも本当歯って一緒にね、共に暮らしたいじゃないですか。こう咀嚼するって大事なので、自分の歯でいかに老後を過ごすかっていうのが一個のテーマになってくると思うんで、本当歯医者選びはね重要だなって私も感じてます。みっちゃんやるねさん、いい歯医者さんとの出会いを、はい、応援しておりますので、はい、頑張ってください。続きまして、ラジオネームぐっちゃんさん、こんにちは。アッキー、いつもラジオを通して聞こえてくるアッキーの明るい元気な声に癒され元気を もらっており、楽しみに聞かせていただいております。スキューバダイビングのこと無知ですいませんが、潜っている最中自分でどの方角に泳いでいるのか意識して泳いでいるのですか、それとも気の向くままなのかな、水中から海に出て船を確認してきちんと船に戻れるものなのですか、 水中だと道路と違う曲がり角や目印などもないし、電波もダメで GPS は使えないし、磁石を使うと思うのですが、潮の流れなどありますし、どのように正確に目標に向かって水中を泳ぐのでしょうか、ということなんですけれども、これはね、ダイビングのライセンスを取るときに一度習うんですけども、船潜って船が自分のどの位置にあるのか、例えば船を背にしてとか、そういう目印を一回立てた後に行きたい場所に向かって方位磁針を体と水平にね持って、そこをめがけて何キックしてそこまでたどり着いたかとか、そういうのをちゃんと頭に入れて、で行きたいところに行ったらそこでまた方位磁石を例えば90度右に行くのか左に行くのかでちゃんと覚えて、で90度行った先でまた90度右に行ってってやるとまた戻ってこれたりとか、そういう具合に計算しながら覚えながらやっていくんですけども、だいたい潜るときはまず一人で潜ったりとか二人で潜ったりすることはないので、必ずインストラクターの方と一緒に潜るのが基本なので、まずね潜ったときに方位磁石は使わないです。もうね、なんかインストラクターの方といかにはぐれないように、自分が好きな魚だったりとか、なんだろう、岩、溝、何、地形を見ながら楽しんで泳ぐか、 あとは水面から差し込んでくる光が綺麗だななんて思いながら泳ぐか。でも常にインストラクターは自分の視界のどこかには必ず入れとくっていうのが超重要で、それがある限りは、まあ、迷ったりとか、どうしたらいいかわからないっていう状況にはならないはずなので安全ですよ。はい。これがね、どんどんスキルアップしていったら、一人とか二人、一人では潜らないんだけど、二人で潜ったりとかできるのかなとは思うんですけども、結構数を重ねているダイバーさんでも、地元のイントラさんと潜るっていうのが基本っぽいです。はい。ぐっちゃんさんもぜひ機会がありましたらチャレンジしてみてください。楽しいですよ。それでは続きまして北野ペッペさん、気がつけば早いものでもうすぐ太陽たっぷり紫外線たっぷりな夏ですね。肌がもちもちでいつも美しい上に可愛らしさも保ち続けているアッキーさんですが、その対策には余念がないのでしょうね。私の場合、冬は山スキー、夏はキャンプや釣りをして長年紫外線に当たり続けてきたせいか、今ではシミができています。やはり肌は正直なもので、キャップをかぶっても日が当たる場所、顔のサイドです。そこでアッキーさんに質問です。できちゃったシミを落とす何か良い方法があればご教授くださいということで、紫外線がね、気になる季節だと思います。はい、私も気になってます。前にもね、ラジクロさんでお話ししたと思うんですけど、うちのクリニックで出してるサプリメントがありまして、私はそれをずっと飲んでるんですけど、日焼け止めを塗ったりとか、紫外線対策で帽子かぶったりとか、そういうのも大事なんだけど、やっぱ常になんか飲み続けるサプリっていうのがシミには効くんじゃないかなっていうので、またお教えしたいと思うんですけども、シナールっていうサプリ、ビタミン C が入ってるサプリと、ハイチオールっていう抗酸化作用があるサプリ、あとね、トラネキサム酸、この3種類は絶対飲んだ方がいいです。で、サプリって3ヶ月ぐらい飲むと効果が初めて現れてくるんですけど、続けて継続して飲んでいくってことが大事なので、これをまずは3ヶ月やってみてください。だいたい1万円しない、月に1万円しないぐらいで飲めるかなと思うんですけども、これはね、ターンオーバーが若い方の方がターンオーバーが早いから、結果が現れるのは早いかなと思うんですけど、一回できてしまったシミってもうレーザーで焼いてなくしてしまうか、サプリを飲んで薄くするかっていう、その二択しかないんじゃないかなって思うので、本当に気になる時はレーザーで焼いた方がいいと思いますし、でもね、一回じゃ綺麗にならないですね、レーザーでも。何回か通ってもらって、気づいたら薄くなってなくなってたねっていう感じだと思うので、一発でこれ効くよっていうのはないんですけども、ぜひ身近なサプリから始めてみてください。効果が現れると思います。はい、というわけで長くなりましたが、今回のメールルームはこの辺で閉じたいと思います。皆さん、たくさんのメールありがとうございました。紫外線対策ね、本当大事なので、私も一緒に気をつけていこうかなと思います。はい、以上メールルームのコーナーでした。吉澤明子のアッキーザレディオ、そろそろエンディングの時間です。先ほどのメールルームのコーナーで歯医者のことに関して熱く喋ってたら、結構ボリュームがちょっと大きくなってしまいまして、メールルームのコーナーで今回のラジオは終わってしまいますあっという間のエンディングのお時間でございました。皆さんすいません、ちょっと熱くなってしまってね。はい、もう最近暑くなってしまってって言えばさ、気温がまあ梅雨とかでジメジメしてるっていうのもあるし、なんかちょっとあれじゃないですか、暑くなったり、なんかそのジメジメのムシムシでちょっと ね、あの気分もドヨンとしたりいろいろだとは思うんですけども、最近エアコンをね取り替えようかなって思っていて、なんかうちのエアコンすっごい古いんですよ。だからまあそれでも使えるんだけど、最新のエアコンってさ、人がいる場所を検知してくれたりとかさ、あと自分で中をお掃除してくれたりとかするエアコンあるじゃないですか。なんかああいうのを取り付けたいなって思ってるんですけど、なんかいいおすすめありますか？もしあったら私の SNS とかにコメントで教えてもらえたら嬉しいなと思います。ちょっと家電屋さんも最近行ってなかったんだけど、そのエアコン取り替えたいなっていうのを機にちょっと家電屋さんに行って聞いてみようかなとは思ってるんですけど、行くと面白いですよね。いろいろな種類があるし、絶対迷っちゃうなとは思うんですけど、その最新家電ちょっと勉強してみようかななんて思っています。はい、これから始まるジメジメの季節ですが、皆様元気に乗り越えていきましょう。ここで告知なのですが、近々のお伝えできるものがないので、最新の情報は X などインスタなどそちらからぜひよろしくお願いします。はい、では今回はそろそろ、お別れかな。ここまでですかね。ここまでのお相手は、夏のエアコン選びで、快適な、もうお肌にいいような空調とか見つけたら超幸せだなと思う美容マニアなアッキーがお送りしました。また次回それではお会いしましょう。皆様元気で、バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。